さあ、ということで、聞いていただいたのは、RC サクセッションです。スローバラード。
私なんか懐かしいですね。そうですか。高校生ぐらいですよね。高校生。まあ、ラブソングなんですけど、
はいはい、
昨日は車の中で寝たなんて歌詞ね。いきなりね、美しくもないじゃないですか。なんかね、貧乏たらしいじゃないですか。なんかだけど、彼女と手をつないで。
つないで。
ね、まぁ、あ、ちょっと、うん、ああ、いい感じかな、っていうのがね。うんうん、その後に次は CA グラウンドの駐車場なんていうのが、そこで用を明かしてるわけで、
うんうんうん、
ね、
うん、
だけど二人で毛布にくるまってるわけですよ、
うん、
でも彼女は寝てるんですよ。自分だけちょっとなんか未明か中に起きたんじゃないですか、
はいはい、
そうするとやっぱりちょっと寒くなる感じの時に二人の体温で車の周りにね、ガラス窓に水滴がついてるわけですよ。ね、夜釣りに包まれてるわけですよ、うん、その時ラジオをちょっとこうつけたら、うん、スローバラードはこう最高だせみたいな、今言っちゃいいじゃんみたいな、なんか。
なるほど。
で、その瞬間にね、うん、彼女が、寝言を言うんですよ。
はいはいはい。
寝言を言ったんだ、
うん。
確かに僕は聞いたんだ。
はい。
どんなことを言ったかって、
うん、
して言わずに歌終わるんですよ。
ああ、そうなんだ。なるほど。
もうその後はもうな、おえつのようになんか、伴奏だけくるずっと続いて、
なるほどね。
そりゃやっぱり他の男の名前を言ったんだなみたいなあるじゃない
ですか。そうなのかね。なるほどね。いろんなの考え方ありますよね。
多分そうなんですよ。僕じゃない。
僕じゃない。
ね。あ、この男はきっとね、翌朝になってもね、問い立たせない。なんかそういう感じの男なんですよ。
なるほどね。うん。
このね、やっぱ歌の構成が。
はあ。ああ。いいんだね。
貧乏臭い感じの地方ですよ、はいはい、CA グラウンドですから。
CA グラウンド。
そこで二人で毛布にくるまれてね、はい、最高だった時にね、そのなんか男の名前を言ったっていうのは、すごいショックだよ。
そうですか。この、その、何もしてないんですかね、そしたらね。
何がですか、何ですか。
その車の中で。
いや、まあ、パーセックス的なことは多分。したからだと私は思うんですけど、
そうです
私は思うんですけど、
ですか、
他でもしてるんじゃない
か。なるほど。なるほどね。なるほど、ね。もう自分はもう、えつに行ってるわけだね。
そうそう。
だからスローバラードが流れてね。
その後、語らないっていう。
語らない。とにかく、永遠と、歌をかき鳴ら
す。伴奏が聞こえてきて終わるんですよ。やつはさ、もうだから声を起こして泣いてるわけでしょ。
いや、いい歌ですね。
いい歌ですよ。ちょっと久々に思い出したってい
うね。いや、そうですか。
そうなんですよ。
いい歌だし、その、ね、悲しいというよりかは、なんかね。
そうなんですよ。
なんかね、残しますよね。そうそうそう、いいものを残しますよね。
よ
エピソードとしてね。
いろんなことをね、なんかこっちにイメージさせてくれる歌ですよね。
そうですね。だからこれが歌の力でね。これ別に普通に話したってね、ああ、そうで終わっちゃう話かもしれないけど、そうそうそう、あの、もったいつけたね、歌いっぷりでね、一言一言。面白
さがね。そうなんですよ。なんかね、もうあれがもう泣き節みたいなとこありますよね。
ありますありますあります。
そもそもなんか CA グラウンドの駐車場でね、今日沸かしてね、やってっからお前振られんでみたいな話かもしれないですけど、そういうことも
決
めるような感じのね、でもやっぱりね、いいなと思うんですよ。
いいね。
こういう男で会いたい
ね。情けないんですよ、
ちょっと。ないけどさ、別にさ、女に対して質問するわけないでしょ。
そう。
怖くて言えないみたいな。怖くて言えないってあるわけでしょ。
聞かなかったふりをする。
聞かなかったふりをする
じゃん。翌朝もね。
絶対そうじゃないです
か。ただ、なんとなく疎遠にはなっていくみたいなね。
そうそうそう。
はぁ、人間関係のね。
ね。
やっぱりちゃんとそういう、なんて言うんでしょうね、日々みたいなね、それはやっぱ感じ取ってほしいですね。ね、やっぱりね、
こういうのが地方都市で行われてるっていうのが日本の豊かさです
よ。いやいや、そうですね。
そうです。
確かにね、あの、そのね、車の中で夜を明かしたとか、そのね、毛布にくるまってっていうのは、いや、そこまでね、生活に困窮してね、
困窮してない。
してるわけじゃないわけですよ。
困窮してないけど、ホテル行けなかったんだ
ぐらいなことじゃないですか。これで言うと、やっぱりそういう意味で言うと、やっぱり世界情勢とかいろいろ考える中でですよ、その、これがですよ、戦争が起こっているところでね、二人で手をつないで、寝たなんていうことになると、やっぱりね、これちょっと胸
つっと、やっぱりね、状況が違ってくる。
状況が違っちゃうとね、
厳しいんですよ。だからですよ。
厳しいんですよ。だから平和だからこそこの歌っていうものが、割と我々の心を豊かにしてくれるっていうことなんですよ
ね。なんかね、 ちょっと幸せ感もあるんだ、そこで。
ありますありますあります。ね、うん、ありますあります。やっぱり幸せ感がやっぱりないと、その、まあ、どっち、ね、両者ともにね。
両者ともに。
でも言わなかったあいつにもね、そう、彼にもね、やっぱりね、若干の幸せ感あります。
あります
よ、やることは多分やったんだなっていうことです
ね。やってんだけど、俺だけじゃないのって。すごいショックだったけど、兄なんですか、
いいです
ね、いいですよね、いい歌でした、1976年、
いい時代でした、いい時代でし た。ちょっとね、はい、じゃあちょっとメールいきますよ、マッスーさ ん、はい、藤村さん、嬉野さん、風子さん、こんばんはと、はあ、ご無沙汰しております、マッスーですと、おそらく9月の放送をされている時は、はあ、ならば真っ最中でしょうね、
まさに、
お疲れは溜まっていませんか、うん、私は今年3会場前橋、三島、宇和島にボランティアで参加いたしますと、これを書いている時はまだカエラ番が始まっておりませんので、今年の状況は分かりませんが、間違いなく言えることは今年も楽しいというところでしょうねと。さあ先生方、キャラバン前半戦初めての会場などもあったと思いますが、印象に残ったところはありましたでしょうかみたいなね、ということでね、我々今日はですね、キャラバン真っ最中、
リアルにいればね、
収録ということでね、三島市に来ております。
三島までね、
静岡県三島市、
明日はキャラバン本番ですね。
三島のキャラバン
本番前乗りでございますね。
前乗りで今うなぎをうなぎ屋で収録をしております。
あなたいい場所選ばれて
ということでね、ちょっとね、あの想像しいところはありますけれども、やっぱり我々もね、三島といえばうなぎも食いたいという
ね、
うなぎ屋を、でキャラバン、とりあえずね、今の段階我々のこの現在地としては6会場、
もうそんなにやりましたね、
はいはい、東北から始まりました。まず秋田はね、あのポンポコ山公園っていう
ね、すごい名前ですね、絶対人来ませんよ、
八峰町っていうね、8つの峰と書いてね、秋田県八峰町、そんなの、はい、知らないですじゃないですか、誰も知らないじゃないですか、そこのポンポコ山公園絶対誰も知らないじゃないですか、
いません
ね、でもそこに500人の方がいらっしゃって、ね、
ポンポコ山に500人、
ポンポコ山にで、そこにね、やっぱテントが立ち、それから飲食のそういうね、キッチンカーみたいなのが ねやってきて、地元のね、はい、新聞社の方がね、取材に来られてね、ポンポコ山にこんなに人がいるの初めて見ました
そうでしょ
う、というぐらいにね、まあ、500人なんですけれども、やっぱりそこでね、初めてのキャラバンで、最初のキャラバンなんでね、今年一発目、地元の方が非常に多くて、
秋田はね、そうでしたね、
秋田県ね、もともと水曜どうでしょうが、あの全国で言うと一番最初に水曜どうでしょうを
道外で18年ぐらいから多分 ね、もうやってくれてるんじゃないですかね、
もう番組始めて1年半ぐらいでね、あの番組を買ってっていう、秋田はね、そういう意味では我々は古豪と呼んでますけれどもね、やっぱり一番最初に、まあその秋田の地元の方が多い、ということでね、まあそれでもね、やっぱりね、我々のこのキャラバン初めて来た方なんてやっぱりね、3分の1ぐらいいらっしゃる、
いらっしゃる、
大体ね、3分の1ぐらいいらっしゃるんでね、若干の睨み合いは続きましたよ、これどういうイベントなんだろうみたいな、彼らもこうどう対応していいか分かんないみたいなね、感じで、や
っぱりなるほど、ありましたね、
ありました、秋田最初の会場は、
まああとはなんかその感情を表に出しにくいっていうお土地柄もあった
ね、お土地柄もね、やっぱあって、
ね、
ただね、やっぱ皆さんね、こうわーっと両手を挙げてね、楽しむとかそういうわけじゃないんですけれども、やっぱりね、和やかな雰囲気で、
かなり心開かれて
ます、だと思います、あ、これで、あ、キャラバンってこういう風なんだっていうのがね、最初の会場で分かったみたいな、まあそれからね、次のところは山形県に、
まあね、肘折温泉、これはもう毎年行ってました、
もうここはね、やっぱりもう一番最初からずっと欠かさずここだけなんです、肘折温泉も山奥の秘境の温泉なんですよね、
3万年前のカルデラなんじゃないですか、そう、そこに1キロ四方の町があってね、そうそう、それが肘折温泉っていう湯治場なんですよ、
湯治場です、だからもう隔絶された世界なんです
ね、ね、でもやっぱり帰ってきたなっていう感じがあるっていう場所で、
はいはい、なぜかね、
湯治場で長いですからね、なんかなんとなくホスピタリティがあるんじゃないですかね、
生活のなんか、
よそ者に対して植える
よそ者を生活の中に入れていくみたいな、なんかそういう力はあるのかもしれない、
あります、
で、まあやっぱりね、いやよく来てくれたってあるじゃないですか、こんな山奥の温泉、でまあそういうところでこのキャラバンやると、あのね、やっぱキャラバンのベテランと言われている、まあ、 方々はですね、つわものと言われてる方、やっぱり、ね、この肘折りを目指してくるんですね。
そうですね、これはね、やっぱキャラバン肘折り絶対来ると、キャラバンな終わっても非常に行くと、
そうですよ、
ね、そんな感じですから、
そうそう、キャラバン終わった後にね、あのやっぱり肘折りが気に入って、あの肘折り温泉にその後通っているなんていう人たちもいらっしゃるぐらいな、まあそういう温泉街で、ここはね、そのキャラバン始まった1回目から今まで、はい、来る人数がほぼ変わらない、うん、500人から600人っていうね、うん、減りもしないし増えもしないっていうね、はいはいはいはい、らしいですね、はいはい、でここは夜になるとその最後にね7時5分ぐらいにね、うん、最終のバスが出るんです、その温泉街をね、うん、温泉街をバスをみんなで見送って、その時点でもう道路を封鎖しちゃうんですよ、
夜ね、
夜になると
最終バスを見送って、
ね、見送って温泉街をこうバスがね、ちっちゃいマイクロバスみたいなのがバーッとね行くんです、それみんなで見送って、行った途端にバンともう机と椅子を道路に並べて、
なんか広場っぽくなるん
で、それで温泉街のその道路で、夜会と呼ばれる、まあ飲み会を開くっていうのがね、うん、これを当初からやっておりまして、今年もやりましてね、やっぱりこれを目指して来るっていう方がいらっしゃって、今年もね、ずいぶん盛り上がりました。
ありました。
今年はね、歌を歌うアーティストの方がリファしかいなくて、
一チームしかいなかった、
一チームで、あの玉田玉山、彼の講談、彼の講談盛り上がった。で、あとは私はもう歌ってました。
あなたカラオケやってましたね。あれ盛り上がってました。あれなんかカラオケでもない、
カラオケでもない
ね、
まあフジロックっていうやつ
ね、ご本人も歌ってる
ご本人も、歌手の方ももちろんそのままの音源で歌ってますから、ね、そこに私が歌えるところだけかぶせていくっていう ね、楽しいとこだけサビだけ歌っていくみたいなスタイルで、まあそれも非常に盛り上がったみたいな感じで ね、今年のキャラバンそうやってね、はい、で一番人数が来たのがこれがね、埼玉県の三郷、
あれはもうね、筑波エクスプレスの駅前、
駅前
三郷中央駅の目の前、うん、だからもうドヤドヤドヤドヤ、
まあ6000人以上、
はい、全員が入るまでにね1時間半
かかりました。会場に入りきれなかったで、
ね、
会場に入りね切れないから、みんなね後ろの方でねずーっとこう立ってるんですよ、
ですね、
ね、でまあグッズを買う列に並んだりとか、うん、いろんなことやってるんですけど ね、まあああいう時ってね、いや早く入れろとかね、いやもう早く帰るかみたいにね、やっぱ人数が多くなればなるほどね、殺気立つみたいなところあるわけですよ。それが一切ない、
ね、すごいね、
ないんですよ。
初めての方いっぱいいらっしゃったけどね、
そうまた聞いたらね、3分の1以上多分 ね半分近くはね、やっぱり初めて来た方なんだけど、その方がたちがすんなりとその雰囲気に入っている
。やはり皆さん体制ができてらっしゃる。
そうですね。
やっぱりね、こんなもんだっていう、うん、こんなもんだって聞いてたけど、やっぱこんなもんなんだってことなんでね。それがなんか楽しいってのあるじゃないですか。
うんうん、アーティストの方がね、ステージからね、まあトラックの上ですけど、歌うわけですよ。
歌います。
やっぱりその皆さんね、アーティストの方ノーギャラでね、あの全部ノーギャラで来るんですけれどもね、あの三郷の会場でね、やっぱ普通のフェスってよくあるじゃないですか、いろんなところでやってるけど、あれってやっぱりなんかどっかね、まあ目当てのアーティストがいて、その時にはわーっと前に来て、それない時には勝手にどっか行ってとか、なんかそういう雰囲気なんですよ。まあ自分たちの目的があるっていうか、目当てがあるみたいなね。それでフェスでそれぞれ頑張ってやって。で、なんていうか、こう、乗っているという行為自体が目的っていうところあるんですよ。
発散する。
そう、自分たちはフェスに来て乗っていると。で、今年の夏は俺たち楽しんだぜっていう感じを作り出すためにフェスに行ってるような、私はそういう感じを受けるんですよ。いろんな私もフェス行ってましたけどもね、フェス自体を盛り上げようとかそういう気持ちじゃない、自分を盛り上げてくれっていう感じなんですよ。このフェスを楽しんでるぜっていうね、なんだけどうちはやっぱりねちょっと違うんですよ。
そういうことを学習してたっていう時間もあなたの中にあったわけですね。
ありましたよね。まあそうだね。
ねえ。
それにあったし、じゃあ何がね、うちのイベントが一番違うのかっていうと、迎え入れる側の自治体なんですよ。会場を。
会場を無料で貸してくれる。
貸してくれて。
無料で警備をしてくれる。
そういう自治体がの力なんですよ。ね、一番実は大きいのは。フェスってやっぱりイベント会社がやってて、じゃあまあそのシャトルバスかなんかで来るじゃないですか。 はい、はい、こっち並んでください、グッズ払いこちらですみたいな感じで、はい、彼ら仕事だから、うん、非常に事務的なんです、うん、でもね、うん、違うんですよ、うちは自治体がそもそもこんなところに来てくれてありがとうっていう、うん、その秋田のポンポコ山にしても肘折にしてもね、だからもうお客さんが来た段階で、うん、受け入れるが嬉しそうな顔するんですよ、うん、わ、来てくれました、
自治体の皆さんがなんかお客さんと同じ
同じなんですから、まあこっち止めてくださいみたいな、だって田舎町に行くとそうじゃないですか、うん、なんかね、それと全く同じなんですよ、だからまずお客さんが来た時に、うん、まずそこで、うん、あ、私たちは受け入れられてるんだっていう安心感があって、うん、その時点でもう居心地よくなっちゃうんですよ。
あとね、やっぱり自治体の皆さんもね、どうでしょう、ファンだから、
そう。
こんなに来てくれたんだっていうんで、同じように盛り上がってるんですよ。ハッピー感に包まれて、やっぱホスピタリティ出ちゃうんですよ。
そうなんでね。
それがやっぱりね、お客にも分かるという
。分かっちゃう。
非常に幸せな空間ですよ。
これが多分ね、一番いろんなイベントと違うところで。今回のね、この明日やりますけど三島にしても、その前橋ちょっと前にやりましたけど三郷にしてもね、三島なんかはね、やっぱり市役所の職員の方がね中心となってね、その時にはやっぱりじゃあ普通のイベントだったらその市役所のね、どういう観光課じゃないですけど、そのイベント事業を取り仕切るみたいな部署が普通はあって、じゃあお前ら頼むねみたいな感じなんですけど、今回の場合全く違うんですよ。やっぱり全市役所の職員から水曜どうでしょうか好きな人を集めてる、だからまあこうね、部署を横断して人々がこう集っているっていうことじゃないですか。だから組織としては水曜どうでしょうか好きな人が集まってこの実行委員会というかやってるんで、その時点で他のイベントとやっぱりもう全然違うっていう
ね。違うでしょ、1300人の市職員の中300人ぐらいいるんじゃないかって言ってました、ね、これは結構な量ですけども、数ですけども、でも1300人全員が知ってるっていう番組じゃないっていうのがミソで、
そうなんそうなの、
やはりどうでしょう知ってるってなかなか言えなかったっていうのを彼ら持ってますから、
持ってるから、
そして2000年ぐらいからもう放送始めてますからね、
静岡ね、
20年のベテラン名所多いんです、静岡昔から暑いじゃないですか、
暑いです、静岡ね、
だからそういう自分の地元にね、こんなに対決でね、同じ同類が来たと思うとね、これだけでもうハッピーなんですよ。
そうなんですよね、
楽しんで帰ってほしいと思うんじゃないですか。
で、まあもちろんね、我々スタッフの側も同じで、俺らもずっと言ってるのはこれ仕事だと思うなと、まずこのキャラバンを自分たちが、我々 SCB のコンテンツ事業のスタッフが一番楽しみにしてるっていう姿勢を見せると、これはいいですよと、そうしてくださいって言ってたんだけど、もうそれはもうすでにできてますからね。
それ去年から感じますよ、
年
後だからもう完璧になってなると思う、
完璧になってきましたね。なんだかんだ言いながらね、この10年、最初の頃はね、やっぱりね、イベントっていうイベントだろみたいな風に思ってるスタッフもいたんですよ、実際に、だからまあこういう風にまあ怪我なく、なんかでやりましょう的なね、
あなたたちの番組なんでしょ
う
みたいな、
そうそうそう、自分ごとではないというね、キャラバンは水曜どうでしょうのものでしょうみたいなね、で藤村さん、嬉野さん、はい、ね、楽しくやってください的なね、我々はそれをバックアップしますからぐらいのね、そういう気持ちの人も多分昔はいたんです。今いないですから、
今いない、
今もう藤村さん、嬉野さんいなくても俺たちが盛り上げられてますね。
去年からハッピー感、
ハッピー感出てきましたね。
私も三里でね、ペパペペさんがね、
ペパペペが
ギター演奏してね、歌なんか入んないのにね、午後3時ぐらいにね、日が陰ってくる間にね、
はいはい、
感じでなんかもうみんなもう浮かれちゃって、
浮かれましたね、
泣きそうになっちゃった、思わずコラボじゃない、アンコールが出た
の、ね、アンコールってないんですよ、実基本
ないですよ ね、
だけど思わず全員の気持ちがなんか、なんか拍手がよ、
そうなんですよ、本当に
普通にやる、あれが本当のアンコールですね。
ね、いや本当そうです。
ね、だからもうちょっとだけすいませんけれども、うん、もうちょっとだけこの時間出ませんかっていうね。
だからいろんな条件があって、そりゃアーティストいろいろいますけども、デパが一番良かったじゃないんですよ。
そうです、そうです。
やっぱり一番手に出てくる古澤君なら古澤君、
はい。
ね、あとウィットスタジオが連れてきたなんか、
ね、はいはい、
水曜音楽だってわけでもわかんないの、
はい、
そういうものの順番とあの時のなんか風といろんなものが合わさった時にデパが出てきて最高に出してくれたんで、我々は感動できたっていう、もうなんかこうワンセットですよ、
そうでし
ょうね、うまい具合に時間が流れていったと思うんですよね。
だからこれは本当にあの現場にいた人でしか味わえないし、もう多分 なんて言うんでしょう、あのタイミングでね、こういうことはなかなか。
そう。
ただ、キャラバンでは、ああいうことはよく起こる、毎回でもね。
そう。なんかこう、ぴったり来るとピントが合うと
合うときあるんです
よ。ね。一期一会、これ。
そうそうそう。我々のキャラバンでうまくいかなかったっていうことはないですから、
ないですね、
それぞれに楽しいことがあるということなんです、
はい、
ということでね、そのキャラバンでね、あの私もね、すっごいみんなアーティストが気持ちよさそうに歌ってるんでね、私も樋口さんと古澤くんと、それからその前の前橋ではね、デパペペのお二人も入れてですね、アリスズっていうのを結成いたしまして、とにかくアリスの歌を気持ちよく歌うっていう、
アリス3人やってましたね、ギター3本も上げちゃってさ、
そこでね、気持ちよく歌ってる歌いきましょうか、アリスでチャンピオン。聞いていただきましたのはアリスでチャンピオン。
いや、あなた随分歌ってらっしゃるすごいですよね。だからこの方はね、皆さんにね、なんか楽しまなきゃダメなんだって言ってるけど、誰よりも楽しんでる結局この人が楽しめるような範囲にしてらっしゃるところがありますよ、うん、それはね、一番正しいと思います、
うん、
世間では公私混同というふうな、
公私混同ってよく言いますね、
こともありますけども、そうではない、はいはい、やっぱり自分がやっぱり先頭立てて、ね、これは面白いんだと、
そうそうそうそう、
走っていかなければね、お客も孫つきますから、
そうなんです
ね、そういう意味ではね
本当にね、
あんたズラまで被って用意してね、ズラ3人分用意してね、もう歌う気満々みたいな、
用意してもらいました、ファンの人
ファンの人すごいですよね、あなたね。
そうですね。うん、まあ、まあでもなんか、うん、そのよく言われるね、木村さんが楽しそうでよかった。
よかった、わかる。
ということをね、よく言われる。
私もそう思います。
うん、それはね、うん、自分でもよくわかってるんだ
よ、
うん。なんかね、やっぱりこう、私なり、
う
れしのさんっていうのがね、
うん、
なんかね、
うん、
で借りてきた猫みたいな感じで舞台立ってね、うんうん、
あ、
皆さん、ぜひお楽しみくださいなんて言っちゃうとね、でも普通そうでしょ、
今回皆様が主役ですな、皆さんで楽しんでくれていいって言っちゃうでしょ、
ね、あれは本当責任放棄だと思います ね、
なるほどね、
こっちがやっぱりねお前ら知ったことじゃねえと俺らさん楽しんだみたいなね、
いや、いいんじゃないですか、あなたが大炎上してる様をみんなで見るって書いてるから燃えてんなーじゃないよだいたいほらほら、ね、冬の日に焚き火に当たってみんなさ、
はいはい、
炎のメラメラだって結構飽きずに見るよ、
ね、見て
る、俺はあなたやってるんですよ、燃えてんですよ、だから熱いって言ってんのにさ、
でもさ、やっぱり樋口さんの前にさ、
はいはい、
最後ね、樋口さんが来る時にはね、やっぱり最後6分の1の夢のビビと、
はい、
やっぱ歌いたい、
歌いたい、
樋口さんのね、
うん、
いろんな歌を聴きたい、その樋口さんを樋口さんの前座として出してますから、うちね、おかしな話なんですけど、
アリスズは前座だって言い張りながらね、
樋
口さんもその前座
にしてるっていう、
そのね、
そうですね、
それいいんじゃないですか、あなたが楽しければそれはいいと思います、僕ね、だから私といっては本当にスタッフが去年から本当に良くなったなって、
良くな
った、私が一番嬉しいです、そうです
ね、
あなたが本当にね、もう隙間なく楽しめる、
そうそうそうそう、
移動中のね、ちょっとした休憩時間にもね、うん、モルクのメンツが全員揃ってますからね、うん、練習してるんですこの人は凄まない、
私
は一番ハッピーですよ本当にね、
確かに、
ね、
私がそのもう気を使う必要はないというか、
そうです、
訓示を垂れる必要もないっていうかね、
あなたは別に、ね、俺を敬えって言うんじゃないです
か、違う違います、
とにかく俺を拘束するんじゃないそこだけですもんね、
言ってましたね、なんか、
うん、そう
そ
う
そ
う、
支配者には
2
つの
タイプとか、支配欲の塊で全員を支配したいんだというやつと、支配されたくないから支配するって人がいるらしいから、後者、
後者、
まあ、
支配ないです、支配なんかしたくないんですよ本当は、
そうですよ、
全員が自由であってほしい、ただ
そうそうそう、
おっしゃる通り自由を奪われるのが一番嫌、
一番嫌です、
だったら自由が奪われないように
う、
いろんなところをこうね、支配するというか染めていくっていう、
ね、うん、まあ、そう言ってもあなたも華麗な人ですからね変な人は来なくなるんですから、
うん、
そういう意味ではこれが楽しいって思う人は来なくなる
ってことがあります、そうそう、それはそうですよね、やっぱどっかね、うん、ありますわ、
いや、だから毎年毎年いい感じでハッピーがある、
いや、ありますね、だから多分、うん、まあこれ聞いてる時にも、まだね、あの10月の最後、ね、
帰
国の会場とかありますから聞いてる方、
ね、
いや、本当にそんなにすげえのかと思ったら、これ四国行かないと来年までありませんから、
ありませんからね、
で、多分ね、うん、 奇跡たくさん起きると思うんですよ ね,
ね
最後になると
かもしれませんよね。あのとこアリスとかやるからね、
やるから
俺とかも暇でしょうがないな、ね、やることない、ね、それもまた、うん、いいわけでございますよ、
うん、だ ね, ねこれもう広島とかね、
はいはい、
いや広島まだ大丈夫ですね、うん、島根も大丈夫ですかね、あと高知、愛媛とね、
10月5日までやるんだもん、
10月5日までやる、
来れる来れる
来れる来
れる来れる来れるよ、
はいはいはいはい、まあそういうことでね、うん、ちょっとねもう時間ギリギリですけどもね、ちょっとメールちょっとパッと読んでいきましょう、
はい、
ぬえ太郎さん、毎月のんびり腹を抱える準備をしながら放送を待っておりますということでね、先日初めて岡山県瀬戸内市にある木下商店さん行ってまいりました。
コーヒー屋さん、
コーヒー屋さん 125cc の株歴2ヶ月と、県北からの慣れない運転で知らない道をナビを頼りにえっちらおっちら、車なら1時間半もかからない道のりを2時間半かけて、
なるほど、
嬉野コーヒー店から探してここにやってきましたと店主さんにお伝えすると、うん、うちのお得意先ですね、
あ、そうですか、
といい笑顔をいただきました。
なるほど
ランチの卵サンドとコーヒーを頬張り、味食べ応えともに一杯の満足をいただくことができました、
うんうん、あそこうまいんですよ。
ただその日の朝に、うん、そうだ木下商店行こうと思いつきで出かけてしまったため、帰り道でもそこそこ迷ってしまい、結局往復4時間半の大冒険となりました。ねえ、お尻が少々ランブータンですということでね、9月で50となったおばちゃん阪神にステッカーをというステッカー差し上げましょう。
ね、やっぱこういう大台に乗っても楽しいっていう。
そうそう。
いらっしゃいますか。
このね、そうだ、ちょっと行ってみようっていう、このね、腰を上げるっていうことなんですよね。
行けちゃうんですもん。
行ける行ける行ける。だからキャラバンなんて多分みんなね、そこなんですよね。ちょっと行ってみようかなと思って腰を上げる。
そうなんです。
これがね、普通のイベント会場と違ってね、あんまり聞いたことねえところで常にやるんだよね。東京のあそこなんとか公園だとこじゃないわけですから、初めて行くところだからやっぱりちょっと腰を上げないと。だけど腰を上げることによって、あ、こんなことに出会えるんだっていう意味で言うとね、あ、もうぬえ太郎さん、この
ね
キャラバンにもね、ぜひねいらっしゃってくださいということでね、ちょっとねもう一つね、もうちびっこさんという方ですね、もう一つメール、突然ですが藤村様、どうか私の願いを聞いていただけないでしょうかと。私の願いは、この番組の熱心なリスナーで、来月9月に40歳と伏見の誕生日を迎えるある女性に、彼女が尊敬してやまない藤村様の口からお誕生日おめでとうのメッセージと、現在彼女が置かれている状況について藤村さんからアドバイスをしていただきたいのですと。私と彼女は15年ほど前に付き合っています。15年は随分前ですね、うん、付き合っていた当時は2人とも熱心などうでしょう半紙でございましたと。しかしその後別々の道を歩む選択をして、お互いに家庭を持ち音信も途絶えた状況でした。それが最近になって小さな奇跡の積み重ねのようなきっかけで再会し、お互いの近況を語り合うことができましたと。彼女は今嫁ぎ先の義理のお母さんが認知症を発症して、その介護に身も心も疲れているようなんですと。そんな彼女にお互いの家庭がある中、どんな言葉をかけたものかと考えていたところ、先月のこの番組内でどうでしょうホームを作ろうみたいなねお話があって、これはもう奇跡に違いないとお便りをした次第ですと。どうか藤村さん、嬉野さん、認知症介護に悩む彼女に、そして同じような状況に身を置く藩士の方々が元気を取り戻せるような言葉をかけていただけないでしょうか、ね、でこの彼女というのがですね、今現在ねこの方が住んでいる町は岡山県瀬戸内市の奥というところ、うん、で近所に木下商店という喫茶店がありますと、
うんうん、本店があります。
なのでその昔付き合った彼女にね、うん、そのお店は嬉野先生ゆかりのお店ですよ、う
ん、彼女から
教えてもらった。そうやってまた一つ彼女のこれも奇跡ですと。ちなみに彼女のラジオネームはぬえ太郎です。
あ、おやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおやおや
また奇跡が来てる。そうです、木下商店にね、その 125cc の株で行った
彼女、ね、った
実は彼女は認知症のね義理のお母さんの世話をしている、ね、この人に何か言葉を、なんつって15年前に付き合ってた人ですね。
同じ
日にこのようにね またもうメールをしたということでね。
すごいね。
ねえ。
これは
ちょっと。これはもう言葉いらないでしょ。
お互いちょっとなんかね。
ねえ。
これは素晴らしい、
ね。言葉はいらない。やっぱり。このねちびっこさんもこのようにねちょっと木下商店を教えてもらったとかねあることでこのきっかけで彼女もちょっと岡山行ってみようかなってその介護の時間合間を縫って一日ねお母さんすいませんちょっと行ってきますって言ったわけでしょ。
やっぱりそれぐらいやらないと、
うん、なんかこれはもうどうしようもない話ですから。でもこういう時間を自分で腰を上げてね、
そうですね、
作るっていうことで帰ってきたり、ね、お母さんごめんなさい遅くなりましたで、それでいいじゃないですか。
なるほど、ね、まあ、だからそうやってお母さんの介護しながら仕事のバイクに乗ってねちょっと遠出をしようかって言って頑張ってる。
そうです、そうです。
同じ日にね、
うん、
彼女をね気遣ってね、なんか言葉はありませんかって言ってくれるってちゃんと見てるみたいな感じで、ぜひねスローバラードを聴いて
そうですね、
やっぱ地方都市のこういうね、はいはい、真面目に生きてる方々にですね、やっぱり
聞いてほしいですね。
だってしてる、
で最後はね、このキャラバンに参加してるね、はいはいはい、古澤武史君の、
はい、で君の力、は
い、これもいい曲ですよ。
いいです、う
ん、はい、聞いていただいたのは、はい、古澤武史君で君の力。
いいね、
いいんですよこれね、うん、このね、うん、多分ねこれ音源 CD っていうかあれなんですけれども現地で聞くとね、生で聞くとね、全く違う歌ですからこれ、
ね、やっぱ彼がやっぱステージトップとか出てくれるとね、
いやすごいんですよ、
すごいんですよ、声がやっぱり素晴らしいんですよ。
いやこれをね、まだまだあの参加するチャンスあるんでね、はい、皆さん来てくださいってこと、ね、このじゃあステッカー当選者というかね、
はい、
行きましょう、東区のロン君、新潟県の方、水道時代から藤村さん大好きですよ、
はい、
見事ですね、高竹さん、長野県の方、これは初めて応募いたしますということですね。それからレウサさん、愛知県の方、赤猫さん、埼玉県の方、やっぱりねお二人の独特な目線と物事の捉え方が好きです、うん、ということなんですよね。
そうですよ。
さあそしてさっきいただきました、
はい、
ヌエ太郎さん、ぜひねカブに 125cc のねカブにねこのステッカー貼ってください。事故に合いませんから、
もうね無理なら無理って言ってください、
言ってください、
ね、
ね、
できませんからね、
無理、はい、
はい、
そういうことで、
はい、
いや今回はね、うん、ちょっとこの
と、ね、
屋外からね、
はい、
行きましたけれども、はい、やっぱこの、はい、キャラバンをやってる最中に、うん、我々の思ってること、それから我々は今感じてることみたいなことをね、はいはいはい、ちょっと音はちょっとうるさかったです、
ね、まあ、スタジオとは違うなんかちょっとありますね、
ありますね、
気持ちがね、
はい、はい、ということで、うん、本日もそろそろお別れの時間となりましたということで、はい、お相手は
嬉野正道と
藤村忠久でございました。皆さんまだまだキャラバンありますから待ってますよ。はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。